STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この番組はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は武川出身でアイヌ文化の普及に努めていらっしゃる双子の姉妹、忍野明美さんと忍野理香さんです。今日の放送はレッスン51、単語の構成2、動詞の構造をお送りします。
イランカラプテ講師の忍野明美です。
イランカラプテ、同じく講師の忍野理香です。
イランカラプテ、こんにちは、渋谷もなみです。明美先生、理香先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はアイヌ語の動詞について詳しく見てみましょう。
テキストをお持ちの方は24ページをお開きください。
それでは今日のレッスンを始めます。まず単語の発音と意味です。アラパ、
アラパ、
行くという意味です。アン、
アン、
あるという意味です。イ、
イ、
不定のものをという意味です。一家、
一家、
物を盗むという意味です。ウェン、
ウェン、
悪いという意味です。え、
え、
何々で何々についてという意味です。
えか、えか、
夜という意味です。お、
お、
何々へという意味です。か、
か、
糸という意味です。けら、
けら、
何々の味という意味です。こ、
こ、
何々とともにという意味です。しり、
しり、
天気、様子、周囲の状況という意味です。たた、
たた、
細かく刻むという意味です。て、
て、
何々させるという意味です。ピリカ、
ピリカ、
良いという意味です。ムン、
ムン、
草、ゴミという意味です。ルシカ、
ルシカ、
何々に腹を立てるという意味です。それでは例文に移ります。発音に注意して聞いてください。例文1、イルシカ、
イルシカ、
物に怒るという意味です。エイッカ、
エイッカ、
何々で物を盗むという意味です。オアルパ、
オアルパ、
何々へ行くという意味です。コタタ、
コタタ、
何々で細かく刻むという意味です。ウェンテ、
ウェンテ、
悪くさせるという意味です。シリピリカ、
シリピリカ、
天気が良いという意味です。ケラン、
ケラン、
美味しいという意味です。カエカ、
カエカ、
糸をよるという意味です。ムンコタタ、
ムンコタタ、
ゴミとともに細かく刻むという意味です。それでは発音の練習をしましょう。渋谷さんも一緒に後に続けてください。
はい。
イルシカ、
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 エイッカ、
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 オアルパ、
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 コタタ、
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 ウェンテ、
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 シリピリカ、
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 ケラン、
ケラン、
ケラン。
開花、
開花、
開花。
ムンコタタ、
ムンコタタ、
ムンコタタ。さて、今日もお二人のおばあちゃんであります吉村冬子おばあちゃん、吉村冬子ふちにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
吉村冬子です。
それでは単語の発音をお願いいたします。
イルスカ、
ものに起こるという意味です。
エイカ、
何々でものを盗むという意味です。
オアルパ、
何々へ行くという意味です。
コタタ、
何々で細かく刻むという意味です。
メンテ、
悪くさせるという意味です。
シリピリカ、
天気が良いという意味です。
ケラアン、
美味しいという意味です。
カエカ、
糸をよるという意味です。
ムンコタタ、
ゴミとともに細かく刻むという意味です。
ありがとうございました。
それでは解説に移ります。アイヌ語の動詞の構造は大変複雑ですが、ここでは簡単に説明します。アイヌ語の動詞にはそれ以上分解できないものがありますが、いくつかの部分に分解して考えることのできる場合も少なくありません。基本となる動詞に様々な補助要素がついて、新たな単語が作られている場合が少なくありません。例えば例文1では、ルシカ、何々に起こる、何々に腹を立てるという動詞に、い、不特定のものという要素をつけて、むしゃくしゃする、腹を立てるという動詞が作られています。目的語に相当する意味が、い、ものに、ものをという補助的な要素によって動詞の中に組み込まれているわけです。独立の名詞ではありませんが、すでにものをという目的語に当たる要素がついているので、元の動詞のるしか、何々に起こるは目的語を必要とする他動詞でしたが、できた動詞、いるしかはそれ以上目的語を取ることができない自動詞に変化しています。このように新しい動詞を作る要素として目的語の数を減らして自動詞化する働きをするものがあるのです。これに対して例文2、3、4のえ何々でお何々へこ何々とともには目的語を一つ増やす働きがあります。例えば例文2の一家は物を盗むという自動詞ですが、え何々でをつけるとえ一家何々を盗むという他動詞になります。このように新しい動詞を作る要素の中には、動詞が取り得る目的語の数を増やして自動詞を他動詞にするような働きをするものがあります。このような他動詞化を行うものとしては、動詞の後ろにつくものもあります。例文5は、when、悪いに、てをつけると、何々を悪くさせるという意味になり、目的語を取る他動詞になることを示しています。ここまで説明してきたのは、独立性がない補助的な要素でしたが、やや特殊なものとしては、本来独立の単語であるものを動詞の中に組み込んで新しい語を作るというタイプがあります。例文6は、シリ、天気という主語にあたるものが、ピリカ、良いという自動詞に合体されたものです。例文7でも、ケラ、何々の味という主語が、あん、あるという自動詞と合体されています。このような主語プラス自動詞タイプの動詞は、取り込まれる名詞が自然現象や身体部位に限られていて、比較的数も少ないです。
これに対して例文8の開花では、か、糸という目的語が、えか、夜、糸に作るという他動詞と合体して、全体として糸を夜という自動詞になっています。この目的語プラス他動詞タイプの動詞は、アイヌ語に非常によく見られ、重要度が高いものです。なお、これまで説明した要素が組み合わされて長い語が作られることもよくあります。例文9は、たたに、こ、ともにがついて、何々とともに細かく刻むという動詞が作られ、さらに、むん、ごみという目的語が合体して、むんこたた、ごみと一緒に切り刻むという動詞が作られています。
それでは例題に移ります。これから言うアイヌ語の意味を考えてみましょう。例題1、エラムアンはどうなるでしょう？ヒントは、ラムは何々の心の他に知識という意味があります。
はい。エラムアン、えが何々で、で、心でアン、ある、なので、心がある、優しいとか、頭がいいとか、そういった意味でしょうか。
惜しいですね。
はい。
エラムアンっていうのは、分かる、理解するという意味になります。
心というのは、もう少し大きな意味で、まあ、知識がある、理解できるという意味に取る方がいいんですね。
そうですね。
はい。
はい。続いて、例題2。トイコタタはどうなるでしょう？トイというのは土という意味です。
土を、まあ、細かく刻むという意味になるので、土を混ぜる、耕すという意味でしょうか？
これはそのままの意味で、土とともに細かく刻むという意味です。
はい。
続いて例題3、ホッケレというのはどうなるでしょう。ホッケ、横になる、レは何々させるという意味になります。
ホッケレ、横になる、させる、なので倒すでしょうか。
ちょっと難しく考えすぎかもしれないですね、
はい、
これはそのまま横にさせるという意味です。
はい、わかりました。
それでは今週はここまでです。また来週お勉強しましょう。
来週はレッスン52、ガゴの文法、口承文芸の言語をお送りします。アイヌ語ラジオ講座では、皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスはainu@stv.jp です。明美先生、理科先生、いやいらいけれ、ありがとうございました。
いやいらいけれ、
ありがとうございました。
すいうぬかるあんろ、
またお会いしましょう。